皆様こんばんは。お元気ですか？今日2回目の録音です。この曲はショパンのグランドワルツなんですけれども、今ちょうどポーランドでショパンコンクールが行われているんですよね。で、私は実は知らなかったんだけれども、今ヨガをやってくださってる、ドイツ在住の生徒さんが、ピアニストがお二人いらっしゃって、でその一人の方がなんとこのショパンコンクールを見に行ってらしたのよ。でその彼女の投稿をフェイスブックで読んでたら、もう私もすっごく見たくなって、でショパンコンクール YouTube チャンネル持ってるんで、 YouTube でいろんな人のをね聞いてるんだけど、まあなんかね、いい悪いとかもうじゃなくって、もうなんかこのステージに来るまでのみんなの、そうピアニストの人の思いとか情熱とかすごいなと思って、もう本当にみんなに、喝采を送りたいっていうかね、もう尊敬を送りたいっていうかさ。でもう10時間とかやるんだって。でもそのための、ね、審査員のこととか、そのステージを作ってる皆さんとかさ、すごいよね。で最後オーケストラとやるんでしょ、ね、ファイナルとかはすごいすごい。でみんなのもうショパン愛が素晴らしいっていうのも言ってて、でもみんなの中に風の神、光の神、太陽の神、火の神、もうそういうのがもう息づいてるって書いててね、まあその私のヨガの生徒さんがまた感受性が素晴らしくて、表現も素晴らしくて、もう本当に今回私もなんかもうこんな夢中になって見てるっていうのはもう彼女のおかげなんですよね。久しぶりになんかやっぱりクラシックっていいなって思いながら見てます。で私が今聞いてるのはユンディリーっていう、何年かな、だいぶ前に中国人として初めて、ショパンコンクールのチャンピオンになった人なんですよね。私この人のピアノが大好きで、繊細で綺麗で、しかもイケメン、めっちゃイケメンなんですよ。木村拓哉みたいな感じなの。もし興味があったらユンディ・リーで調べてみてください。ユンディ・リーさんかっこいいし、まあちょうど私の1982年生まれって書いてあったから、まあ今39歳、もうすぐ40歳ぐらいなのかな。もう多分相当もっとね、いろいろ磨いて、素敵になっていると思いますけれども、もう本当にね、なんていうのかな、蝶々のように軽く美しく、弾いてる姿ももう本当にもうピアノの神だなってそれこそ思うような方なんですよ、ユンディリー。もしかしたら、もしかして皆さんもファンになるかな。よかったら、調べてみてください。でそう、なんとね、今日はね、私さっき、録音して今アップしたんですけど、今日はさ、すごく面白かったよ。昨日ね、すっごくホジェリオさんと真剣な話をしたんですね。喧嘩とかじゃなくって、なんか私やっぱりまだまだやっぱ言ってない、ちゃん飲み込んでしまうことがあるっていうのはここで言ってるんですけど、こう全部こうちゃんと表現しきれてない。でホジェリオさんは全部表現するの、だからもう羨ましい。だから全部表現するからストレスがたまらないんだよね。で私みたいなさ、日本人もしかしたらみんな結構多いかもしれないけど、ちょっとずつちょっとずつ冷めてるから、なんかこう爆発して急に別れるとかさ、そういう風になっちゃうでしょ。私だけですか？そんなことはないと思いますけど、でそうなるのが私今回嫌だなってすごく思って、なんかもっとこのパートナーシップの中で学びたいし、なんていう、深めたいっていうのをすごく思ってて、で昨日ね、 私が、ホゼリオさんがねこういう状態になると私はすごく焦ったり罪悪感を感じる時がある。でホゼリオさんはすごいお金稼いでるんだけど、でも、結構節約するし貯めるし、そのお金に対してのトラウマもすごくあるんだって。でそのまあお金に対しての何かがあるっていうのは去年から感じて知ってたけど、でも実際に話したりはしてなかった。うん。でなんか両親がね結構人財産なくした経験があってっていうのを言ってたけど、それでなんか自分も今お母さんも助けてたりとかしてるって言ってて、でなんか自分はそうなりたくないとか、あとだからすごいいっぱい稼いで貯金しなきゃって、だから贅沢したりするとこうなんていうのか、そういう習慣がに対してこう罪悪感があるんだって。でうんそうなんだって。それはね私別にそれでいいと思うんだ。それぞれみんないろんなこう引っかかることとかトラウマがあったりするんだけど、でもなんか彼がすごく例えば、昨日もね、ちょっとストレス溜まってて仕事のこととかお給料がねちゃんと払ってもらってんだけど遅れがちなんだって。そういうのでフラストレーションが溜まるとこうカッカカッカ出してるんだよね彼からね。でなんか言葉が強くなったりとかして、そういう風になるとなんか私はさすごくこう自分の中で責められてる気がして、でしかも男で体が大きくってで言葉が強いでなんかお金のことで使いすぎてるから、なんか例えば私たちジェラート食べるの好きで、でも結構ね高いの食べてるの1回500円、もっと600円700円で、こういうのがもう週に何回も何回もってなると積み重なってすごく大きくなるから、もう週に1回にしようとかなんかそういうことをねこう結構強めに言われたわけで、やっぱりさ強めに言われるとこっちも強く返したくなるんだよね。で私はさどっちかっていうと湧いてくるって信じてるからなくならない、ずっと泉のように、そんなにねすごいお金持ちじゃないけどずっと泉のようにコンコンと湧いてくるって私のお金のイメージだから、だから向こうが強く言ったもんで私のはなくならないもんっていつもあるって言ったのね。そしたら向こうもカーって言い返してきて、それでなんかちょっとそういう嫌な雰囲気になったのがいつだったかもう忘れちゃったよ、数日前ぐらい。でもプーンって黙って2人で歩いてたんだけど、でもなんかホゼリオさんが後でごめんねって謝ってきてさ、でまあ寝たんだけど、でなんかそのプンプンってなれるのもごめんねって謝れるのもなんかそういう彼のこう天真爛漫な自由なペースっていうのが私はなんかこう多分羨ましいもあるし、あとそのケチくせえなというのも思うし、なんていうのかな、小さいなっていうのも思うし、そんなことでって思うしね。でもそういうことも含めて自分を表現してるホゼリオさんって本当にすごいなと思って、でなんていうさ恥ずかしげもなく言えるっていうのもすごいなと思うし、そういうのでなんか私はねこう自分の中でいろんなこうプロセス感じたりとか、ホゼリオさんから言われたこととかでなんかそれがなんとなくこうアップアップアップアップしちゃって、でなんかこのまんま私はいろいろ貯めてたら、でさそのじゃあ私は別に自分で自分の好きなものを食べればいいっていうのは思うけれども、そのお金の問題じゃなくって彼がその自分のムードによってねいい時はふやーとか言ってるわけで、お金が入ってまあ給料がさちゃんと入ってくると喜んでたり、しててさ、でちょっと遅れたりするともうイライラしてたりとか、もうやめるとかさ言ってたりとか、なんでそう なっちゃうのかなっていうのも、まあ私も思うんだけど、まあいろいろ思うんだけど、まあでも、まあそういういろいろをさ、彼が、まあいろんな周波数で起こして、で怒ったり笑ったり、はしゃいだりしてるのを、見てるのを、なんかツーッと私は見てるわけ。で、その、そういう、なんか彼の言ってくることとかで、私がね、彼がじゃあもう節約してなんて急に言ってたりとかすると、なんかさ、私全部今出してもらってるから罪悪感が生まれてくるんですよ。あ、2倍出してるからやっぱ出費も2倍になるからな、なんか申し訳ないなって。だからでもね、私決して、これ買ってちょうだいとかあそこ食べに行こうって言ってるわけではなくって、ホジェリオさんが今日はここ行こう、あそこ行こうみたいな、でもどこ行きたいって言われたらここ行きたいみたいな感じで一緒に行ったりとかしてるんですけど、そういうので、なんていうのかな、私は決して、あれが欲しい、これが欲しいとかやって欲しいって言って言ったことはない、言ったことはないんだけど、まあホジェリオさんがこれあげるよ、これ行こうって言ったものはもう素直に受け取ってる。旅行行こうとかさ、で本当に自分が欲しいものは自分で買ってるしいうのもあって、でもなんかそのまあ出費がね、今までのほら2倍になるわけじゃん、食費とかさ、だそういうのでなんかすごく申し訳ない気分に私はなったりとかするんだけど、でもなんかいろいろ分析してると、その例えば給料遅れてる時に出費があると不安になる、でも給料が入った時は、気にならないとか、なんかそういうので多分彼は振り回されてるんだよね、いろんな意味で。で、いろいろね、そういう、まあ私がね、そういう彼がそういう状態になった時に、ネガティブな状態になった時に私がどう感じてるかとか、どうしていいかわからないって思ったり罪悪感を感じたりするって言ったら、もうそんなこと思わなくていいってすごい言って、ただ自分は自分の思ってる通りただね言ってるだけで、かおりちゃんを責めてるとか君のせいだって言ってるわけでは決してないっていう風に言い切ってたんでね。で多分そうだとは思うんだけど、まあ私がそこをまた意味付けしたりとかしてるわけですよ。でまあそういうのはもう私は、まあ、昨日ねいろいろ話したことでもうそういう風な意味付けするのはもうやめようと思ったし、で彼がまあもしまたそういうねムードになってたらもう聞き流すしかない、聞き流してその間を過ごすしかない。でまああんまりそこでね突っかかってこられると私もやり返してしまうんだけど、まあでもそうでさ、私さやっぱりすっごくやっぱりクンダリーニヨガを始めてから安定してるんですよね。自分で言うのもあれだけど本当に安定してて、こうあんまりすごいこう怒ったり笑ったりっていうのがない。もちろん感動したり感激したり楽しいっていうのはあるけど、こうなんていうのかカリカリしてっていうのがあんまりないから、こうすごくニュートラルなことも多いしね。そうだから自分で言っちゃうけどいいことっていうのがすごく起こるし、必要なことが起こるし、現実がちゃんと作れてるんだよね。そうでそのないっていう、メンタルがないを作るっていうのも言ったし、あとはその過去のこれがあるから今があるんじゃなくって、それも過去はつながってないっていう話もした、今日したんですよ。でそれはディープな話だって言ってたけど、うん、でもねそういうのも私はそう思ってるから、ただの自分のこの周波数がこう上下上下上下上下上上上下下下みたいな風に動いてて、それがただ揺れてるだけ、ただそれだけで、その、下になった時に、何か例えばじゃあ怒りたいとか泣きたい悲しみたいっていうその理由を持ってくるのに、マインドが昔の思い出だ将来の不安だっていうのを持ってくるっていうふうに私は説明したのね。うん。で、まあでもね、昨日そういうのを話してから、ホジェリオさんもホジェリオさんなりにすごく気を使ってくれてる私に。 だから、あ、やっぱりちゃんと私の、あの、言いたいことっていうのを表現、もうさ、英語だからさ、もう拙いわけ。もうもっとやっぱね、英語を勉強 しなきゃと思うけど、でも多分こうやって一生懸命話してたら上手になると思いますけど、まあ日本語を話す日っていうのがないからね。ポッドキャスト、今このポッドキャストしかないんですよ、私日本語喋れるのだからもう英語かポルトガル語しか話してないからね。だからまあ今ね、頑張り時だし、で、今ね、そう、仕事がない、まあ、人脈もない、友達も少ないっていう自分自身の存在自体を認めることがすごく今課題だと思ってるんだけど、なんか今日ね、ちょっといろいろ、あと私いるの大体丸2ヶ月半ぐらいなんですよね。そのあっという間なんだよね。で、まあバイトするのも、バイトしてもいいんだけど、なんか私逆にヨガスタジオかなんかに入って、スポーツクラブかなんかさ、でほらやり放題みたいなのあるじゃないですか、いくらでも行っていい、それでちょっと毎日体鍛えたりしようかなとかちょっと今考えたりしてますそしたら、まあ、ヨガだったら絶対楽しいし、勉強になるしね、体もよ、すごく強くなるだろうし、なんか今そんなことを考えてたら、まあ、ちょっと楽しくなっちゃったりとか、何かやっぱりこうやりたいんだよね。で、自分の勉強にもなるしさ、そう、そんな感じで、で、まあ、真剣に話した、今日、昨日今日は話して、で今日はね、夜、ジリアンのパートナーのパウラちゃん、パウラちゃんが今、ポルトガルにいるので、あのポルトガルのね、永住権の申請というか受け取りに来てて、彼女は今、リスボンにいるので、この間会ったんだけど、今日はね、パウラとかその仲間たちとみんなと会う約束だったので、ジェリオさんは水道がね、届くから、水が届くからって言って、私たちの新しいアパートにね、そそくさと行ったんですよ。で、そしたら彼がついた頃ぐらいに、パウラがなんかちょっと具合が悪くって、もう直前でね、本当に申し訳ないんだけど、キャンセルしてもいいですかって、また次のね、機会でもいいですかっていうか、もちろんだよって言ってさ、お大事にって言って、でそれでホジェリオさんに伝えた。そしたらホジェリオさんが、明日 IKEA のものが届く、 IKEA で頼んだね、ベッドの台とか家具とかが届くのが9時から1時なんだって。で10時だったかな。でまた今日帰ってきて泊まるのがね、あ、また帰ってくる、行くのが嫌だから、今日はね泊まるけど香りも来ないって言われたので、あるのは水道だけで、寝巻きもない、布団もない、ベッドもまだままならない、台もないで、お風呂入れないっていうところに、で電気もない、そういうところに泊まるのが私全然もう気が進まなかったね。でどうしようどうしようって最初言ってたんだけど、でもねって、いろいろ洋服持ってかなきゃいけないし、布団もないしって言ったら、そんなのいいじゃんみたいな感じで言われたんだけど、なんかどうしても嫌で、夜は電気つけたいし、お風呂にも入りたいし、なんかゆっくりしたいし、なんか暗闇の中にいるのも嫌だし、なんかこういろんな家具とかがない状態の、キャンプとかも全然好きじゃないから、だから やっぱり嫌だなと思って、ここにいたいって言ったのね。言ったらいいよっつって、じゃあまた明日朝来てねって言われて、じゃあこれとこれとこれ持ってきてなって言われて、うん、よかったなと思ったんだけど、それで、あ、私今日はルームシェアしてるね、ブラジル人たちもいないんですよ。だから私今日ここのアパートに一人でお風呂入れるし、こうやってポッドキャスト撮れたりするし、でベッドもさ、今すごい狭いところ一人でね寝れるし、あ、なんか最高じゃんって思って、なんかね、今日のまあ、ホジェリオさんと別々で寝るっていうのはすごく神様がくれたギフトだと思って、 今日はね、思いっきり一人の時間を楽しみたいなと思って、でまたポッドキャストをね録音しているわけですけれども、そう、やっぱりね、一人の時間というのもすっごく私大事で、一人のスペース、一人の時間だからね、そういうのを分かってくれるといいなって思うし、でもきっとホジェリオさんは分かってくれると思う、うん、分かってくれると思うし、彼も彼なりに今一人になって悪くないと思うしね。で、まあ基本的に彼は一緒にいたいがるし、こう体がくっついてたりとかそういう感じではあるけれども、でも私のことも尊重してくれるし、こうなんていうのか、お互いにやっぱりこれが好きです、これが嫌です、こう感じますっていうのをちゃんとやっぱりもっともっと細かく表現して、で私は、うん、こういう人ですっていうのをお互いに知っていく、でそのなんていうのかな、私はこういう意見を持ってるけどあなたはこういう意見を持ってる以上、丸に、しながら、こううまくすり合わせていきながら、行きたいなって思ってますね。そうで、うん、まあお金のことは昨日結構話したけれどもね。そうで、私はもう本当にみんなにね、みんなっていうか親にもいつも言われてるけど、まあ、貯金しなさい、保険に入りなさい、なんと、とにかく将来が不安だからって言われるんだけど、今までダメだったことが私はないから、そうで多分なくなったら何でもするって多分思ってるんだよね。掃除でも何でもするって思ってるからなんだけど、なんかまあホジェリオさんはホジェリオさんで、まあいろいろ、まあもちろんね、会社始めたいっていうのもあるから、それのためのお金もあるし、今、永住権取るために弁護士雇わなきゃいけないとかも、そういうので結構お金はかかるから、まあそういうので、払ったり貯めたりっていうので、すごくね、まあ、お金に向き合ってるんだろうね、ずっとね、うん、というわけで、まあ私は、お金に向き合うってよりは多分どんどん自分のこう好きなことをしてって、でそれで自分のこうエネルギーや収入、愛も含めて増やしていくっていう中のお金が一つだから、まあトラウマとかないし、まあ困ったこともないしっていうので、ちょっとホジェリオさんのは分かりかねるけど、でもまあその辺はちょっとリスペクトして、だってまあそれにしても私なんかよりもだいぶ稼いでるし、そうだからそこはねすごい尊敬してるしね、うん、というわけで今日は長々喋ってしまいましたけど、皆さん良い日をお過ごしください。またね、バイバイ。